今日恵みをいただく御言葉です。創世記4章、創世記の4章3節から7節です。創世記4章3節から7節。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊の産毛の中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とを目に留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを収めるべきである。アーメン。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、この朝小さな群れがあなたの御前に出て、今日一日の初の捧げ物を持ってあなたと親しく礼拝をお捧げしようとしています。主よ、まだ罪がまだ小さい中、少ない中のこの朝です。起きたばかりのこの朝です。今私たちが捧げるこの心からの霊と誠の礼拝をあなたが受け取ってください。御言葉を語る者のこの唇をあなたが清めてください。イエス様、あなたの血潮を塗って清めてください。また聞く者の耳、思いをあなたが血潮を塗って清めてくださり、あなたの礼拝を心から捧げる者とより清めてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今週は、パスターが韓国の出張となっておりまして、代わりに、この主の腕が語らせていただいています。昨日は、サムエル記、第一サムエル記から、ダビデが主にかなっているということで、主に心が一つになってまっすぐであるということで、彼のその主にまっすぐな心でかなれる盾事がサウルの悪い霊を追い出すという、サウルという信仰者とダビデという信仰者、片や悪い霊がおり、片や主に全く心を持って、盾事を奏で賛美の奏者であるということ、これが、昨日の、登場人物でした。で、今日の今朝の登場人物はカインとアベルです。この地上の最初の殺人というのがアダムとエバの子孫から出てしまいました。しかも実の兄弟が実の弟を殺してしまうという大変悲惨な出来事です。原因は礼拝の捧げ物から来るものでした。アベルの礼拝の捧げ物が主に受け入れられ、カインの礼拝の捧げ物が神様の目に留められなかったということから、兄のカインが嫉妬、妬みから来たものが殺人へと移ってしまいました。今私たちのこの社会の中で殺人を犯すということは、少ないパーセンテージだと思いますけれども、でまたそういうのも私たちに法律があるからですね。人を殺すこと、人が人を殺してしまうということに手を貸さない努力を私たちはしています。また聖書があります。ですが私たちの中には罪があり、皆さんの中にも実際に人を殺してませんが、 あのやつを殺してやりたいと思うほどに憤ったことがあることでしょう。私もそのような弱さがあります。私たちの中にカインの罪のような性質を持っている、怒りを持っている、妬みを持っているということは事実ですよね。皆さん感じています。そしたらどうすればこのような潜ませているこの罪の性質、カインの持ち合わせている怒り妬みというような悪い性質を取り除くことができるでしょうか。神様は礼拝を捧げる前からカインとアベルの心を見ておられました。つまりアベルがどの捧げ物を捧げようかと、どの羊が神様にとって喜ばしい捧げ物なのだろうかと、捧げた一瞬を見ているのではなくて、どのように捧げたらいいのかなという捧げ物を準備する段階からアベルの心を見ておられ、その心を見ておられた神様が捧げられたものを、最上のものを見てアベルに目を留められました。こうですが、カインは捧げた、神様が目を留めなかった、なんだこれはという怒りが生じましたが、このように何かがあった時にこう神様よりも自分の思い意見を先取りしてしまう、尊重してしまう性質というのがカインでした。6節のところに5節ですね。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り顔を伏せた。神様がカインの捧げ物に目を留めなかった。即行に怒って顔を伏せた。6節で、主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのかというふうに神様が問いかけるのですけれども、7節に続きます。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを納めるべきである。神様は納めるべきだよということをカインに示しましたが、でももうすでにその時にはたぶんカインの心の中にはアベルを殺してやりたいという思いがもうメラメラとしてしまって、8節においては殺したということに結果になってしまっています。神様よりも自分の思いを先行してしまう。しかもこの悪い性質というのがこう無意識に出てしまうという、それは私たちの中にもあります。意識的には直したいと思ってても無意識に出てしまうこの悪い性質をどうやったら取り除くことができるでしょうか。またこの時アベルカインはこの悪い性質、怒りが出てしまった、怒りが出て顔を伏した時点でこの悪い性質を神様許してください、私もカインレベルのようにあなたに目が留められるような捧げ物をしたいですと悔い改めたならば、また違っていたということでしょう。この怒りというのは自分は善を行っていないという証拠です。で、この神様が言われました、罪が心の戸口で待っています。怒りが出ると今度は何が来るかというと、罪が、この怒りをもとにした罪が心の戸口で待っているんですね。早く殺せ、早くやってしまえというような罪の戸口が立っています。で、実際私たちがその罪の戸口を開けてしまうと、実際に実行してしまうことになります。実行したらすっきりとなって自分は満足したかもしれませんが、 実はその後神様の前からカインは追い出されて地上のさすらい人となってしまいます。あちこちをさすらうさすらい人、定住できないさすらい人、これは神の恵みを受けられなくなってしまいます。怒りは一瞬ですが、この怒りに身を任せてしまうならばカインのようになってしまいます。人生を破滅へと導かれてしまいます。ですが御霊の実によって自制を持って自制をするのであれば、私たちは罪を支配することができます。自制力を欠いた時にサタンの誘惑にかかってしまいますから、私たちはこの自制という御霊の実を結ぶ必要があります。ですが人生は平坦ではありません。ある時この感情、本当は出てほしくない感情の荒波にこう襲われてしまう時があります。でそのような時は、例えばこの感情の荒波がバーッと津波のように来た時に泳いで乗り切ろうということはできないです。私たちは岩なるキリストを持っています。キリストの岩場に隠れて私たちは身を避けることができます。キリストの岩場に上がってキリストの岩場に隠れてキリストの御言葉に従順服従した人が岩場に立つことができるんです。荒波を逃れて岩場に立つことができます。御言葉をお読みしたいと思います。第2コリント10章です。新約聖書第2コリント10章の3節からお読みいたします。第2コリント10章3節です。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいけません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは様々な試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとをトリコにしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。アメン。私たちの戦いは肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力があるものです。私たちはさまざまな試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとをトリコにしてキリストに服従させることができるんですけれども、荒波のようにこう押し寄せてくる怒りとか、要は汚れた欲望とか重い感情、神様が喜ばれないこの神の御前で神様に敵対するようなそういうような感情とかを、どうやって対処したらいいのかということですが、それが一度ならずともその都度都度やってくるわけですよね。この押し寄せて感情をバッと押し寄せた時に、私たちがその感情に対してイエス・キリストの御名によって逮捕すると、前多分パスターのメッセージで習ったと思います。その悪い感情に対してイエス・キリストの御名によってその悪い感情、怒りを逮捕する。そしてイエス・キリストに捕縛していただいて、イエス様今逮捕しましたと。イエス様永遠の火に、火の牢屋にぶち込んでください。イエス様あなたが私を支配してくださいと祈るべきです。 怒らせる感情が私を誘惑しようと押し寄せてきました。イエス様、私はあなたの御名によってこの怒り感情を逮捕します。今逮捕しました。そして捕獲し、あなたのもとに連れて行きます。イエス様、どうかこの悪い怒り感情を永遠の火の牢屋にぶち込んでください。イエス様、あなたが私を支配してくださいと祈るべきです。またキリストの、隠れ場というか岩場に隠れる、岩場に立つ人というのは御言葉に従順服従した人です。キリストの御言葉を聞いて、そして学んだ人がこのキリストの岩場に立つことができて、主が罰するようになる、隠れることができます。私たちの中には要塞王があります。4節に、要塞王も神の御前で要塞王も破るほどに力のあるものです。私たちはこのような祈りによって要塞を打ち破りたいと願います。ですが、この要塞というのは自らが罪によって気づいてしまった行動パターンや思考パターンです。それがどういう時に出てくるかというと、こう何かがあった時にふっと怒りが出てしまって、それを乗り越えなければならないんですね。その時に先ほどの、イエス様の御名によって逮捕して捕獲して、そしてイエス様のもとに連れて行って永遠の火にぶち込んでください。イエス様、私を、その感情の代わりにイエス様が私を支配してくださいと祈ることを、その都度都度行っていく必要があります。この悪い悪感情が現れるたびに、イエスの御名によって逮捕して捕獲してイエス様に引き渡す。そうするとどうなるかというと、繰り返し繰り返し行っていくと、この要塞というものが小さくなっていきます。その要塞は怒りが出た時に怒り行動を引き起こしてしまう源なんですね。これは知らず知らずのうちに罪を犯したために私たちが気づいてしまった要塞なんですけれども、でもこれは先ほどの祈りによってぶち壊すことができます。でもこの行動パターンというのは、一回祈っただけではなくなってしまわない、なかなか手やすくないものでもあります。私たちはその行動パターン、悪のこの罪深い行動パターン、思考パターンが出てきたとき、毎日出てきた都度イエス様にこの御言葉に服従し、従順し、そして虜にしていくことによって、イエス様の支配力が私たちに及ぶことによって、この悪い性質をのパーセンテージをどんどんどんどん低くしていくことができます。またこれはコツコツと行う必要があります。例えばよく河合さんが言われますが、1年過ぎたら違う新しい自分になっている。このことを毎日毎日行って、コツコツコツコツ行っている兄弟姉妹たちが目の前におりますけれども、日々新たに変えられていく兄弟姉妹たちを本当にこの教会で見ることができます。例えばこれ、例えれば貯金、毎日100円ずつ貯金していけば1年でいくら貯まりますか？36,500円貯まりますよね、
はい、
だけどそうやって毎日コツコツコツコツやって365日過ぎたら、100円だった1年の最初が1年後には36,500円も貯まってるわけですよね。100円しか買えなかったものが36,500円だったら何が買えるんですか。だから素晴らしいものが買えるということは、たくさんのものを、それだけ自分のキャパが新しくなって大きくなったり、イエス様の領域が大きくなってるということですよね。100円だった領域が36,500円の領域に、イエス様の領域になっているということになります。 アーメン。ですので多分アベルがこのような性質を持っていたのではないでしょうか。主の要塞を壊す時に来ます。それは主の時ですけれども、でもその主の時に私たちが応対して、でお祈りをして、主のこの要塞を壊していく祈りをその都度その都度続けていったら、100円を1日1個ずつ積み重ねていって3万6500円の主の領域を手に入れるという、これをやっていきたいと思います。一方カインというのはこのようなコツコツと成果されていく過程を一切拒否し、怒り感情が出てきても誤爆もしない、逮捕もしない、子ニツネはそのままほったらかしで荒らされてしまうという、されるがまんまの状態で信仰者でありました。また、昨日のダビデとサウルであったならば、アベルのような性質がダビデであり、カインのような性質がサウルであり、サウルもまたほったらかしにしたために悪い霊をの、したい放題にされてしまった信仰者です。私たちはどちらになりたいですか。ダビデやアベルを選んでいきたいですよね。アーメン。このような例えば信仰のテストと言われるのは抜き打ちでやってみます。アベルとカインも、今から捧げ物のテストをしますよ、何月何日に捧げ物のテストをしますからよろしくお願いしますと言われたわけではなく、ある時ふっとアベルとカインに捧げ物を持ってきてください言われました。私たちにもこのような信仰のテストがかつての人生の中にあったと思います。これは突然結び人のようにやってきます。イエス様のこの抜き打ちテストは結び人のように、また抜き打ちテストのようにやってきます。でその時私たちはどうしたらいいんでしょうか。従順と服従、はい、水の兄弟がたくさん見せられています。従順と服従、御言葉への従順と服従、これをコツコツコツコツと貯めて貯金していくんですね。そして悪い奴らをイエスの皆によって捕らえて捕獲して、もう綱に縛って連れて行って、イエス様これを永遠の火の牢屋に閉じ込めてくださいということを行ったならば、私たちのこの霊的な貯金が100円、200円、1年で3万6500円、2年経ったらその2倍にどんどんどんどん油貯金が溜まっていくわけです。例えばこの油貯金、神童が迎えに来た時の5人の花嫁、賢い5人の花嫁と愚かな5人の花嫁を思い出します。賢い5人の花嫁は乏しみを持って、また油も貯金していました。ですから花まだいつ来るのかな、花の子がいつ来るのかな、こっくりこっくりしてしまった時に、ふっと花の子が来たと言って目を覚ました時には、油ちょっと灯火が消えそうだ、でも油があるからその油を入れることができました。ところが愚かな娘たちは油を貯金してなかったために、火が消えそうになって分けてくださいと言ってましたね。いや、あなたにあげる油はありません。この油は私自身で蓄えたものですから、あなたの蓄えた油で賄わなきゃいけないし、なかったら買ってきなさいよっていう感じでこの拒絶されました。で、油を探しに行っている途中で花婿が来られ、愚かな娘たちは取り残されてしまった。私たちは賢い花嫁になりたいですか。ね、愚かな花嫁にはなりたくないですよね。
はい、
はい、アーメン。どうか必ず出てしまう私たちの怒り感情、これは喜怒哀楽、これは仕方がないです。感情は、ですがこの感情から突き動かされてしまうこの要塞というものを一つずつイエスの御名によって取り除き、そしてイエス様に支配してもらって、そのイエス様の領域を3万6500円以上にもっともっと増やしていく私たちでありますように、イエスキリストの御名によって皆さんを祝福します。 アーメン。愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちは弱いものです。カインのように罪を潜ませている弱いものです。ですが潜ませている罪に対して私たちは憎むべきです。これを持っているのために自分が悪い味を味わってしまう人生へと陥ってしまう。また自分も傷つき他人も怪我してしまう。この苦い根っこがあるために、この要塞があるために悲しい人生を送ってしまう。このようなことは忌み嫌い。私たちが主にあって作り変えられ、その悪いものを取り除いて新しくされること、これを優先し、また新しく作り変えられた自分で生きることを選択していくキリスト者でありますように。主よ、どうぞ私たちが都度都度選択していく中で、御霊によって光を選択する、命を選択するものでありますように導いてください。そして闇を光で打ち消し、また死を命で打ち消していくキリスト者でありますように導いてください。感謝してイエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。